京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の和田清太郎がお送りします。
京都の生き物ラジオ図鑑、今日は京都市動物園から和田園長にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はちょっとあの佐賀ネッチがいつもと雰囲気が違うかもしれませんが、はい、どうぞよろしくお願いいたします。さあ今日はどんな話題をお話しいただけるんでしょうか。
はい、今日はですねちょっとほっと私たちとしてはほっとした話題なんですけれども、はい、10月27日にゴリラの源太郎が無事に上野動物園に出発いたしました。
よかったよかった。
はい、はい、そして本日多分予定されてるんですけども、東山動物園からアニーというメスがですね源太郎のお嫁さんとして移動されるという予定になっております。
お嫁入りですね。
はい、
うわー、そうなんですね。いや、いよいよ
いよいよ、まあ、源太郎がですね、まあ、嫁を取って、次世代第5、まあ、源太郎自身京都市動物園でいくと4世代目の子供なんですけども、5世代目の誕生を期待するというところになってきました。
そうなんですね、はい、うまくいくといいですけどね。
そうですね、まあ、ゴリラはやはりちょっと相性があるので、源太郎と、まあ、兄がどういった相性なのかっていうのはちょっとまあ、会ってみないとわからないっていうところありますね。
そうなんですね、はい、このアニーさんはあの東山動物園の、
そうです、あ
の
東山動物園でお父さんがイケメンゴリラで有名なシャバーニですね。
そうなんですって、はい、愛知ですかね、東山
愛知県ですね、はい、
のシャバーニってあの話題になりましたもんね。
そうですね、はい、写真集も出てるゴリラですね、は
い、あの私も知ってますかっこいいんですよね。
そうなんですよ、あのただ私たちは桃太郎の方がかっこいいと思ってるんですよね
そうですよね
桃太郎の方がかっこよくて源太郎は可愛いっていう形で、
なるほど、
考えてますね。
源太郎くんは可愛いタイプ。
そうですね、可愛いタイプ、
可愛い男子ですね、はい、そうなんですね、じゃあ可愛い男子とあのイケメンをお父さんに持つ兄ちゃんが、はいはい、今度ようやく、
そうですね、
じゃあ今日アニーさんが移動されて、
そうですね、しばらくやはり検疫という形で、まあ、あの健康状態に問題がないかというのを確認をするので、まあ、一緒に暮らせるようになるのはもう少し先かなというふうに思ってますね。
そうなんですね、はい、東京の上野動物園で新居を構えるという、
はい、そうですね、はい、
あ、そうなんですね。あのどうなんですかね、今あの源太郎くんは可愛いっておっしゃってましたけど、はいはい、性格的にはどんな、
あの源太郎はですね非常に優しいのと、うん、まあ、10ヶ月間人工保育で育ったということもあって、まあ、人への対応、まあ、適応力ですとか、あと環境の変化なんかで非常にあの適応度が高いのかなというふうに考えてますね。
そうなんですね、はい、ね、あの今もその上野動物園に移動して、はいはい、なんかちょっとどうなのかなって心配ですけど、
そうですね、
はい、
最初はちょっと心配していて、で担当者も、3日ほど上野の方に派遣をしまして、あの様子を見るのと、まあ、あの京都での、やり方というかあのトレーニングなんかの引き継ぎも行ってきたので、そういった意味ではあの十分うまくつながったかなというふうに思っているのと、
ね、
はい、思った以上に落ち着いていたっていうところですね。
すごい立派、はい、
立派です
ね、はい、環境が変わって落ち着いてられるっていうのはね、
そうですね、はい、
すごいしっかり成熟している、うん、っていうことですもんね、はい、そうですね、
まあ、あのこの後ホームシックになるかどうかっていうのはちょっと分かんないですけど
確かにね、はい、あ、そうなんですね。なんかそのこともなんかブログにちゃんと書いてくださっていて、はい、あの京都市動物園のね、あのウェブサイトの方にも、
はい、そうですね、
はい、上がっていますけれど、はい、なんかちょっと落ち着いているよっていうようなご報告もありますね、
はい、
まあ、でもちょっとね落ち着いているということでちょっと一安心。
そうですね、本当に怪我なく事故なく、うん、移動できたっていうところがとてもあの、うん、ほっとしていますね。
そうですよね、は
い、これあの本当にこう一つ大きな理由があって、
はい、
今まで、まあ、あの檻に入れるときに麻酔をかけるんですけど、うん、今まで麻酔ってあの銃で麻酔銃で打ったりとかっていう麻酔だったので、
なかなかそれは
なかなかゴリラとしてはやっぱ恐怖体験になっちゃうん
ですよ、はい、
ただ今はハズバンダリートレーニングといって、はい、ゴリラに協力してもらうことをしていて、
はい、
皆さんもあのお医者さんに、まあ、肩出してと言ったら肩出せますよね、
はい、
ゴリラも実はできるんです。
素晴らしい、
はい、なので源太郎も飼育員から肩出してって言ったら肩を出して注射を打たせてくれる。
なんてお利口さん、
はい、なので、はい、あのそこは恐怖体験がないので落ち着いたまま眠れるんですよね。
よかった。
そうすると起きた時もあの特に何も残ってなかったので落ち着いて起きられる、覚醒できるってところがあって。
そうですか、
はい、なのでそこは日々のトレーニングの賜物だったなというふうに思います。
そうなんですね。やっぱりそういう準備期間っていうのもしっかり必要だ、はいね、ということですね、はい、いやでも 何より
で何よりでしたね。
何よりです、はいはい、そしてなんかその麻酔銃で撃っていたのかと思って、それにちょっと
今衝撃。昔はそういったあの、ま、トレーニングというのはまだ普及してなくて。できなかったんですもん
ね、はい、確かに危ないですもんね、
はい、そうですね、
そうなんだ。いやでもこれから新しくその上野動物園で、はい、あの新しい日々が過ぎていくわけですけれど、はい、で今後なんですけど、そのアニーちゃんと、はい、めでたくお子さんが出てたら、はい、じゃあそのまま上野動物園で新しい暮らしが始まるわけですか。
そうですね、
あ
の生まれた子が、まあ、お母さんから離れるまでには、うん、まあ、5、6年はかかってきますので、それまでは家族で過ごすことになるだろうというふうに思ってますね。
家族で過ごせるわけですね、はい、そうですね。へー、そっか。じゃあ今度そのお子さんたちが独り立ちするまでは、まあ、多分そのご家族で育つ、はい、
そうですね。あの、まあ、源太郎は割と長めだったんで、まあ、13年間あの家族で過ごしてましたけれども、 はい、はい、あのうまく相手が見つかるんであれば大体性成熟する頃なので、まあ、7、8年とかっていうところで移動する可能性は出てきますけども、まあ、そのためにはちょっと国内今19頭しかいなくって、遺伝的には非常に、まあ、親戚関係が多いので、まずその今後のことについてはやっぱ考えなければいけませんし、まあ、元気の第三子についてもその子の将来はやっぱ今後は考えていかなければいけない。
そうなんですね、はい。なんかね、あの京都市動物園にあんなにゴリラのみんながいるので、はい、なんかすごいどこの動物園にもいっぱいゴリラは、はい、あのいるものだと思っているんですけど、19頭しかいない。
そうです、実は6つの動物園に19頭しかいない。
あ、そうなんですね、はい、だから会えないところの方が多いわけですね。その辺の認識も違って、ね、間違ってましたね、はい、そうなんですね。そうなるとやっぱりどうしてもこう、ね、あのカップリングが難しくなってくる、はい、ということですね。まあ、でもね、その組み合わせがいいからといって必ずお子さんが生まれるわけでもないし、
そうですね、相性がありますので ね、はい、
今回うまくいくといいですよね。
そうですね、あのうまくいってほしいなというふうに思ってますね、はい、
また赤ちゃんの報告をねぜひ待っています、はい、
まずあの元気の無事の出産の報告を先に。
そうだ、はい、そうですよね、はい、いつ頃。
もう11月の中旬なんで、 あと本当に2週間ぐらいかなっていう感じですね。
いや、ちょっとあの、はい、源太郎くんのことでほっとしたのもつかの間、
はい、そうですね、次は無事の出産にちょっと挑むという感じですね。
本当ですね、
はい、
そうですか。じゃあまた来月は今度その嬉しいお知らせが、
ね、できればと思います、
ね、はい、お待ちしてます、はい、さあそのゴリラのみんなの、お話もありましたが、はい、今度は新しく、はい、なんかこうちょっと違った仲間がいらっしゃっているそうで、
あの今までうちではちょっと飼育したことがない琉球ヤマガメという、まあ、沖縄の、まあ、固有種なんですけれども、国の天然記念物にも指定されておりまして、沖縄で交通事故でですね、まあ、いわゆる骨折、甲羅が割れてしまうという事故に遭いまして、
はい、
で動物園で治療を受けまして、まあ、そこは治ったので、今後まあ修正飼育できる場所ということで、うちの方に移動をしてきました。
そうなんですって。でも私初めてです、琉球ヤマガメという名前を聞いたのも、
ね、はい、あの、はい、カメ、まあ、爬虫類が好きな方ですとか沖縄の方ですとやはりあの、まあ、耳なじみがあるんですけども、やっぱ本州だとなかなか耳なじみがないんですけれども、
沖縄の固有種、
はい、そうですね、沖縄本島だったり渡嘉敷島、久米島なんかで、ね、あのいるこの種類ですね。
で天然記念物、
はい、天然記念物ですね。
そうなんですね。いやでもその甲羅が割れたのが治ったんですよね、
は
い、
そうですね、治りました。
あ、よかった、
はい、よかったです、
ですね、はいはい、なのでちょっとあの沖縄とはまた全然環境の違う京都ですけれど。
そうですね、はい、ただあの、まあ、京都で飼育する意義としてはやはり、まあ、あの絶滅、まあ絶滅危惧種だったりですとか天然記念物になっている種がどういう環境で暮らしているかとかどういうことになっているかというところで、まあ、そういったものをお知らせしていくというような役割があるかなと思っておりまして。
そうなんですね、
あのつい先月もですね、実はあの琉球ヤマガメの、はい、まあ、ペットとして飼育するために違法に捕獲されて密輸出されるそうなと 事例がありまして、
ま
あ、違法トレードはやっぱ割とこうそのペット業界とのつながりがあったりとかで、まあ、そういったところも含めて知っていただければなというふうに思ってますね。
悲しい現実ですね。
そうですね、はい、
そうなんですね。この琉球ヤマガメっていうのが、はい、今ね私は写真を拝見してるんですけど、はいはい、こ大きさはどれぐらい。
大きさはですね、まあ、15センチぐらい
ですね。あ、じゃあちょっと手のひらに
乗るぐらいですね。割と小さな小型のカメですね、はい、
そうなんですね。まあ、じゃあちょっとね可愛いしとか珍しいから飼いたいと思われる方も多いかもしれないですけれど、はい、うん、 で、 ね、はい、でも天然記念物に指定されているぐらいなので、はい、希少種ですし、
ね、はい、
家で飼うことはできない。
そうですね、ペットとして飼うことはできないので
そうなんですよ、はい、皆さん珍しいから飼ったらダメなんですこれがね、はい、なかなかね難しいところで、うん、まあ、もちろんそういう違法な、ね、取引はいけないことですけれども、はい、もしかして、まあ、この琉球山亀は無理にしても、うん、まあ、京都でも珍しい何か種がいて、はいはいはい、家で飼いたいと思って、うん、持って帰ってきてペットにしたりとかっていうのも違法なんですよね。
そうですね、法律に定められている種類がやはりありますので、それは勝手に動かしてはいけませんし、飼育することもまあ禁じられてますね。
そうなんですね、はい、そのいるところっていうのがとても大事。
そうですね、その生息地でまあ保全をするということが大事ですね、はい、
なので、まあ、持って帰ってきてしまったら、うん、まあ、その人間の方にももしかしたら害があるかもしれないし、
ね、
はい、反対にその動物にも何か害が。
そうですね、まあ、人と共通する感染症を持っているですとか、うん、いうこともありえますので、うん、はい、
そうなんですね。なのでこう、ね、珍しい動物たちを勝手に連れて帰ってこないということはすごく大事なのかなと思いますし、そして動物園に行ったらそれを見ることができる。
そうですね、そういったことで知るきっかけだったりとか、まあ、学ぶきっかけになればいいなというふうに思います ね、
ね、はい、この琉球ヤマガメはいつ頃展示になるんですか。
そうですね、早ければ明日から展示できるかなと思うんですけれども、
ホットな情報、
はい、熱帯動物館というところで、まあ、展示をする予定にしておりまして、また改めてホームページの方でもお知らせをしたいなというふうに思っております、まあ、SNS ですとか、はいはい、で展示しましたということはお知らせはさせていただこうと思います。
じゃあぜひチェックしていただいて、はい、近々、
ね、近々、
はい、お目見えすると思いますので、はい、見に行っていただきたいなというふうに思います。はい、さあそして京都市動物園ではいろんなそういう学ぶ機会、
はい、
なさっているんですけれども、その一つですよね、ウィンタースクール開催されるというふうに伺いました。
は
い、
小学校3年生から中学生の方までを対象に、飼育体験をしていただくプログラムなんですけれども、
はい、
まあ12月の6、7が3、4年生、
はい、
1月の17が5、6年生、1月の18日が中学生ということで、はい、まあ、各日15名という、ちょっと枠は少なめなんですけれども、ぜひご興味のある方は11日まで募集受け付けておりますので、ホームページからチェックしていただければと思います。
はい、11月の11日まだ、ちょうど来週です ね、
ですね、
来週の火曜日まで、募集されていますので、ちょっと体験自体はもう少し先になります。12月6、7が小学校3年生、4年生、そして来年の1月の17が小学校5年生、6年生、18日が中学生ということです。で、お申し込みいただいて多数の場合は抽選になる、
はい、そうですね、
ということですね、
はい、
例年人気が
小学校 3,4 年生はちょっと倍率高めということになっておりますね。
らしいです、はい、でもね、もしねできればものすごくいい機会になると思うので、諦めずにぜひ応募しないと当たりませんので、はいはい、ぜひ応募していただきたいと思います。さあそしてもう一つイベントがあるんですよね。
そうですね、毎週ご飯ですよという取り組みをしておりまして、動物がご飯を食べる姿を見ながら飼育員がガイドをするというプログラムなんですけども、
はい、
まあ、11月はですね、ゾウが13時15分、
はい、
キリンが13時40分、ヤブイヌが14時半となっておりますので、ぜひその時間帯に足を運んでいただければというふうに思います。
ちょっとこの順番で回っていただくと、
そうですね、ちょうどいい感じで回れるかなと思います。
そうですよね、はいはい、一度私何か行った時にたまたまだったんですけど、はい、 ゾウさんかな、
はい、
のこのご飯ですよの時間で、あの楽しかった、いろいろ説明していただけるし、
そうですね、はい
はい、あのゾウさんがご飯食べる様子もしっかり見ることができますし、なんかね、あの質問とかもね、はい、しても大丈夫なんですよね、飼育
に聞いていただいて大丈夫ですので。
そうなんですよ、はい、だからあの、ね、詳しくいろいろ丁寧に教えてくださるのでとっても楽しい時間になると思います。はい、今回、今月は、アジアゾウ、キリン、ヤブイヌ、私ね、このヤブイヌを知らなかった
そうですね、ヤブイヌもちょっと国内には少ない種類になるので、
やっぱり少ないんですか、はい、
そうなんです。
そうなんですよ、あのね、ヤブイヌっていうね、名前がついているから皆さん想像されて、まあ、ご存知の方はあれなんですけれど、今ね、お写真拝見しながら私はあのその話をしているんですけど、ちょっとね、犬犬っていうようなね、感じ、顔犬みたいな、ちょっとタヌキにも似てるような、はい、珍しい。そうで、お名前がついてるんですよね。
そうですね、今ノリマルとデンマルという2頭のオスを飼育しております。
可愛いお名前です、はい、さあ、そのヤブイヌ君にもぜひ会いに行っていただきたいと思いますね。なんかちょっといろいろこのヤブイヌさんについてもお話いろいろ聞かせていただけるんだったらいいですよね。
そうですね、はい、
はい、まあ、こういったなんか、まあ、馴染みのある動物の知らないところを知るのも楽しいですし、はい、ちょっと馴染みのない動物と、ね、うん、出会うのも楽しいです、
ね、そうですね、あの同じ種類の中でもやっぱ個性もありますので、
そうかそうか、ゾ
ウもキリンも複数といいますので、みんな同じ性格ではないっていうところもありますので、はい、
あ、じゃあこの子はこんなですよ、ですね、っていうようなこともあるわけですね、はい、わー、それはなんか、ね、また楽しいですよね。
そうですね、観察するときにお楽しみになるかなと思います。
あ、そうですよね、はい、その後また一人で行ったときも、はい、
ぜひ
注目できますね、はい、わー、それは楽しそう、はい、ぜひ毎週土曜日、はい、午後1時15分から3回ですね、それぞれあの15分にアジアゾウ、40分にキリンで、午後2時30分にヤブイヌとの時間ありますので、ぜひご覧になっていただきたいと思う。これに合わせて行かれるといいかもしれない。
そうですね、ぜひ、
はい、いや、今日も楽しいお話をありがとうございました。
ありがとうございます。
来月はハッピーな話題
を、ね、ぜひ、はい、あのお届けできればと思います、
はい、お待ちしております。ありがとうございます、京都の生き物ラジオ図鑑、今日は京都市動物園和田院長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。